今日初めてもしかしたらお出になっている方がいらっしゃるかもしれませんけれど、ちょっと私はそれが分かりませんので、ペ・ジェイ牧師がずっとこの教会で呼び続けられて、なんともう10回になると聞いてます。一体どういうことなのか分かりませんけれども、私も長い伝道者の生活を送ってますが、一つの教会に10回も呼ばれたことはありません。よほどペイ先生が愛されていること、私と共に働いている牧師ですけれども、本当に心より感謝をします。ペイ牧師も栗平教会を訪ねるのが楽しいようです。皆さん、このペイ先生に会った方はご存知のように元気な方です。本当に元気、その元気だった彼女がこの栗平教会から帰ってくるとなおさら元気になって帰ってくるとどうだったって聞きますと、楽しかった。そして何よりも栗平教会の方々は賛美歌の声が大きいんだって。大田教会の礼拝もそれなりに賛美歌の声は大きいのです。その彼女が栗平教会の賛美歌の声は大きい大きいと毎年言うもんですから私は楽しみに参りました。本当に大きい。しかも決してみんながメロディーに沿ってるわけでもない。逆、このメロディーからずれるからこそ大きな声にいろんな声が聞こえてきて、ああこれは楽しいことだなと思いました。私と大沢牧師とは共通の先生がおりまして、加藤常明という先生です。もう亡くなられましたけれども、加藤先生がある場所で礼拝ですけれど、こういう話をしたということを聞いています。救われる、救われるってのは一体どういうことか、皆さんはどうお答えになるでしょう。イエス・キリストを信じることができるようになったことを救われると申しますけれども、救われるっていうのは一体何なんだ。大体牧師というのはそういうところで難しくいろいろ話をしたくなります。しかし加藤先生は実に簡明に言います。簡単に言います。救われるっていうのは心から賛美歌を歌えるようになることだ。賛美歌を自分の歌として歌えるようになることだ。そう、もしもまだこの仲間に、皆様の中に洗礼を受けになっていない方がいたら、ぜひ洗礼を受けになったらいい。賛美歌の歌いっぷりが変わります。音程外してもちっとも構わない心から大きな声で歌えるようになる。私はこの皆様の歌を聴きながら使徒言行録の第2章を思い出していました。皆さん教会に馴染みのある方はすぐに思い出す物語、聖霊降臨祭、ペンテコステとも呼ばれますけれど、その時には必ず読まれる、そういう聖書の箇所です。主イエスを失って、そして主イエスが天に上げられて、弟子たちはこの意気疎走してました。どうも元気が出ない。主イエスを裏切った悲しみがまだ残ってますし、しかしそれとともに主イエスがお許しくださった。そして不思議なことですけれど、私もどんなことかと思いますけれど、復活後イエス様は弟子たちと共に過ごしたのです、しばらくの間。ところが天に上げられてしまった。もうイエス様のお顔が見えないということです。イエス様の声が聞こえないということです。イエス様に相談ができないということです。ところがある日、その弟子たちのもとに聖霊が下るんです。 この風が吹くような大きな音が聞こえてきまして、するとこの一人一人の上に炎のような舌がとどまった。私これずっと誤解してました。舌のような炎がとどまったと勘違いしていた。なんか舌がチロチロチロと出てきて、一人一人にポッとこう火が灯る、そういう絵があるもんですから、何か精霊が下ると心が温かくなる。違うんです。聖書を読んでみますと、精霊が下ると炎のような舌がとどまった。舌が新しくなったんです。言葉が新しくなったんです。そしてそこにいた弟子たち何人いたんでしょう。イエス様の弟子は12人、けれどもユダは欠けてしまいました。11人。もしかしたらこの一部屋に集まれる人数ですから、今日の栗平教会ほどの人数だったかもしれない。それよりも少なかったかもしれない。それがいろんな国の言葉で話し出した。あっちでこっちでわけのわからないいろんな言葉で語り出したんです。この教会は礼拝前も賑やかですねみんなあっちでこっちで喋ってる。元気いっぱいでいいと思いますけれど、それどころじゃない。もうこのみんながこの悲しが止まらないんです。主イエスの福音、主イエスの喜びを語り始めるんです。人々は言いました。あの人たちは新しいブドウ酒に酔ってるんだ。そう、酔っ払いの集まりだ。それを聞いて、この弟子の代表筆頭格のペトロが立ち上がります。今は朝の9時ですから、あなた方が考えているように酒に酔ってるんじゃない。そしてこの一続きの説教、私がしているような神の言葉を語り始めます。朝9時だ、酔っ払ってるんじゃない。ところが大変興味深いことですけれども、ウィリアム・ウィルモンという人がいまして、私のアメリカでの先生ですけれども、この箇所でこんな説教してるんです。ペトロは嘘つきだ。これは嘘ついてる。彼らは実は酔っ払いだ。酔っ払いの特徴というのは、陽気になること。知らない人とも肩を組むこと。声が大きくなること。ついには歌まで歌い出すこと。そう。教会は、この酔っ払いの集いから始まった。面白いことです。もちろん、お酒に酔ってるんじゃありません。ところが酒というのも英語ではスピリットです。スピリット、お酒に酔ってるんじゃない。もう一つのスピリット。精霊に酔っ払ってるんです。お気づきでしょうか？もし、この長く教会に集っている方はもう分からなくなっているかもしれませんけれど、この栗平教会は典型的な酔っ払いの教会このもしもこの皆さんが歌っている間に道を通るとするでしょう。何やってんだろうと思います。日曜日の朝10時半から。普通の人は家で寝てるんです。あるいは家で片付け物をしている。ところが全くどうもちょっと見ると知らない同士のような者たちが集まって大きな声で歌を歌っている。そう、そうして教会は宴会を続けてきました。喜びの祝いの集いを続けてきたんです。朝9時であろうと10時半であろうと、これは不思議なことですけれども、結婚式であろうと葬儀であろうと、ずっと私たちは歌を歌い続けるんです。知らない者とともに、新しく来た者とともに、喜びの中で、そして愛する者を失った悲しみの中で歌を歌い続ける。 マタイによる福音書をご一緒に聞きました。お気づきでしょうか。5000人に食べ物を与えるとありますけれど、これもまた宴会の様子です。この宴会はまあ大層壮大な宴会。この聖書を開けてご覧になると、第14章13節以下、新約聖書の28ページですけれども、その一番最後に、食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。当時の習慣は男だけ、しかも大人の男だけの数に数えるそうです。女性もまたそこにやってきた子供たちも合わせたら、優に1万人を超える人たちです。その人たちが一緒にお腹が満腹になるほどに一緒に食べたって言うんです。もちろんここにはこの群衆たちがどんな歌を歌ったのかとか、どんな話をしたのかということは一切書いてありませんけれども、たった5つのパンと2匹の魚だけで、この1万人以上の人々がみんな満腹した。楽しかったでしょう。嬉しかったでしょう。私の教会には幼稚園があります。幼稚園で遠足に行きますと、子供が何よりも楽しみにしているのはおやつの時間です。みんなこの袋に一人いくらぐらいっていうことが決められていて、買ってくるとみんなこうやって分け合いながら何種類ものこのおやつを食べることができる。そう、分け合ってみんなで座って食べるのは楽しいこと。1万人以上のものが、男も女も子供さえも一緒に食べた。これは忘れられなかった思い出のようです。福音書には4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。実はこの意外に思われるかもしれませんけれど、案外この4つの福音書に共通する物語というのは多くはないんです。例えば三条の説教というのはマタイによる福音書にしかありません。ルカによる福音書に似たものがありますけれど、これはイエス様も山に登らないで平地でお語りになっています。ザーカイの物語、これはルカによる福音書にしかないんです。他の福音書にザーカイは出てきません。ニコデモやサマリアの女の物語、これはヨハネだけ。クリスマスの物語もマタイとルカだけ。マルコやヨハネにはクリスマスの出来事は書いてない。案外それぞれ個性的なんです。ところがこのイエス様の十字架と復活の物語以外、唯一と言ってもいいのかもしれませんけれど、この本当に大人数で何千人もの者たちが一緒にパンと魚を分けて食べた、その物語は4つの福音書に出てくるんです。全部に出てくる。それだけじゃありません。マタイとマルコ福音書は同じような物語2度までも書いてる。嬉しかったんです。あの日の出来事が本当に嬉しかった、楽しかったんです。この5000人以上の人たちにこのパンを与えると、弟子たちはこの残ったパンのくずを集めたって書いてあります。この5つのパンと2匹の魚ですから、このカゴを回してもお皿1個に乗っちゃいそうなもんですけれども、みんながカゴを持って回るとカゴがいっぱいになった。ずっしり重かったんです。あ、シュエスはこれほどまでして私たちを養っていてくださる。その喜びを忘れることはなかったけれども、同時にこ この5つのパンと2匹の魚の物語というのは小さな物語だと言っても良いかもしれません。小さな奇跡だと言ってもいいかもしれない。だって次の日にはまたお腹が空いちゃうんですから、私は時々この私は食べるのが大好きでいろんなところによってよく食べるんですけれど、時々思います。皆さんもそう思うでしょうか。ちょっといいものを食べると、ああ美味しかったけれど、またお腹空いちゃうんだよな。カップラーメンを食べてもお腹が空きます。それと同じようにフルコース食べてもまたお腹が空いちゃう。けれども。その本当に小さな出来事の中、ただ食事をするという出来事の中に喜びがどんなにこもっていたか忘れないんです。もう繰り返す必要もないかもしれませんけれど、こんな物語です。シュエスは人里を離れたところに退かれました。しかしこの一人になろうと思いましても、群衆はそれを放っておかなかった。イエス様は船に乗って行ったんです。陸地を行ったら見つかっちゃうから、船に乗ればちょっと人目をこの避けることができません、できるかもしれません。誰が気づいたんでしょう。あの船はシュエスが乗ってる。で、群衆は岸沿いにずっと追いかけました。あの船はどこに着くんだろう、どこに着くんだろう。そしてシュエスはこの弟子その様子を見て、大勢の群衆を見て深く哀れまれました。病人を連れてきた者もいたようです。その病人を癒してあげた。何時間その時が続いたんでしょう。一人一人を癒して、そしてのお話を語り、けれど夕暮れになりました。弟子たちはイエス様のそばに来て言います。もう人ここは人里離れた場所だ。夜が来てこの暗くなってしまう。来た者たちも帰るのには何十するだろう。お腹も空いているだろう。まだこの日が少しでも明るいうちに解散させてください。そしてそうすれば群衆はそれぞれの場所で食べ物を買うことができるだろう。ところがイエス様は不思議なことをおっしゃいます。行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちはびっくりします。どうやって与えるんだ。ここには5つのパンと2匹の魚しかないんです。弟子たちはこの時12人の男たちが食べるにしたって5つのパンと2匹の魚は少なすぎます。パンは1人当たり半分しか当たらない。2匹の魚、どのぐらいの大きさだったか分かりませんけれど、2匹の魚を1匹当たり6等分してみんなで食べる。貧しかったんです。自分たちのお弁当をそっと持っていった。5つのパンと2匹の魚しかありません。イエス様はこうおっしゃいます。それをここに持ってきなさい。イエス様のもと持ってきなさい。どうするんだろう。そしてこう続きます。群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、手に取って天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡した。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。どうやって増えたんでしょう。こう分けるごとにどんどんどんどん増えていったんでしょうか。あるいはその分けた半分を弟子たちが持って行って戻ってくるとまたイエス様の手元でまた半分になってるんでしょうか。わからない。 けれど私は思うんです。もちろんイエス様がなさる奇跡は不思議ですけれども、もっと不思議なことがある。それは弟子たちはそのパンを群衆に与えた。お気づきになりますか？5つのパンと2匹の魚で1万人ぐらいの群衆を養い始めようとしたんです。だって無理です。自分たち12人が食べるんだってまだお腹が空くのに、それを自分たちが手放して、そしてそれをこの配り始めるんです。愚かなこと、異常なことです。群衆たちはこの組になって座っています。このどんなどうしてか分かりませんけれど、草の上に座るように命じられたから、まあまあじゃあみんな座ってそこで待ってよ。弟子たちは回り始めます。一番前の者は気がついたかもしれません。あいつらはバカだ、異常な連中だ、酔っ払ってる。わずか5つのパンと2匹の魚で俺たちを養おうとしてる。弟子たちも勇気を出しました。だって、この養い始めようとして、この途中で手元に何もなくなっちゃうかもしれない。みんなに馬鹿にされるかもしれません。ああ、あいつらは酔っ払いだ。酔っ払ってるからわけのわかんないことを始めた。けれども、なぜかわかりませんけれど、弟子たちはそれを始めたんです。弟子たちは、そのパンを与えた。ここにとっても不思議なことが始まっています。お気づきでしょうか？私たちキリスト者はクレイジーな存在なんです。そう、クレイジー、ちょっと変わり者です。変わり者の特徴は自分が変わっていることに気がつかなくなっている。だいたい毎週日曜日にやってきて大声で歌を歌っている。もう変わってます。毎週教会に来て献金を捧げ続けている。変わってます。それを貯めておいたらもっといいものが買えたかもしれない。知らない者がいてもまたこの共に歩もうとしている。変わってます。このある人がこの箇所で説教して、私の大好きな説教なんですけれど、奇跡が起こる方法、そういう説教の題をつけてるんです。もちろんイエス様は奇跡を起こす力のある方でしたけれど、イエス様一人では奇跡は起こらなかったんです。このあえて愚かなクレイジーな技に参加する弟子たちがいなければ、まるで外から見たら酔っ払ってるかのようにして、この計算ができなくなっている者たちがイエス様の技に参加をしなければ、奇跡は起こらなかった。そして不思議なことですけれど、わずか5つのパンと2匹の魚だけで1万人の大宴会が始まったんです。私は時々思うんです。今日の教会が失っているのはこのようなビジョン、クレイジーになること、イエス様のために酔っ払うこと、それを忘れているんじゃないか。弟子たち、この違う福音書では弟子たちはどうもイエス様よりも計算が上手で、このあなた方が食べるものを与えなさいと言われると、イエス様どうするんですか、パッと数えて、これは200デナリオンあっても足りない、そう、1デナリオンが1日の労働賃金でしょうから、200万円あったって足りないって言うんです。そうです、今でもコンビニで このおにぎり1個100円でさえ買えない。1万人をこの養うとしたらば、この1個100円のおにぎりだって100万円。このそれ以上、もっともっと100円でお腹いっぱいになるわけじゃない。200万円。我々がどうして持ってるのか。イエス様、これの人たちを解散させてください。イエス様はそれでも、あなた方に分けてほしいと願うんです。私たちの教会はそういうビジョンを失っています。我々を今悩ませているのは、教会財政です。教会の人数がどんどん減っていることです。大田教会は比較的人数の多い教会ですので、昨年10人の教会員を葬儀を続けました。この80歳以上は85人、70歳以上にすると150人ぐらい、教会員の半分以上です。そう、今でも何人かが既得です。毎年10人の洗礼者が生まれる。それは簡単なことじゃありません。教会をずっと支え続けてきた人がどんどんどんどん天に召されていきます。財政は細るばっかり。この長老会が開かれますと、会計担当はいつもどうやって赤字予算を上手に組むか、そのことでこの愛さん会のお弁当を100円ちょっと削ろうかそれとか、どこどこに出してる広告は取り下げよう、先生に研究費出してるけど先生もうちょっと節約してもらえませんもう先生もいい年になったのでそろそろ牧師の社費はもうこれ以上は上がりません。もちろんその通り、それはいいんです。しかし、主イエスは我々の財政にあんまり関心がないようです。そうです。イエス様を長老会の会計係には置くことはできない。けれども、この着実に手元にあるものを数えられる人、そして目の前にいる人数を数えられる人、そしてそのための費用をあっという間に出せる人は、忘れてしまっていることがあります。それは神様のことが計算に入っていないということです。主イエス・キリストがどなたであるかということを忘れているんです。弟子たちと主イエスの違いの大きなことの一つは、主イエスは大勢の群衆を見て深く憐れんだ。弟子たちは憐れまなかった。もう解散させてください。憐れむという字は、それこそ牧師がここのところ来るといつでも説明したくなるのですけれども、内臓という字が隠れています。その前に、目の前にいるもの、病人の夫を、あるいは病人の妻を、それこそ幾度も倒れてしまう息子、娘を、目の見えないものを、歩けなくなった友人を、この床ごとこう抱えながら、主イエスを求めてやってくるんです。この体は健康であっても、心の傷が癒えないんです。主イエスの声を聞きたいんです。その者たちがやってくる。けれど、弟子たちは憐れむことはありませんでした。しかし主イエスは内臓が痛くなるほどに憐れんだ。内臓が痛むっていうのは、その者たちを見て肺がバクバク動くっていうことです。呼吸が荒くなるっていうことです。胃がキューッとこの縮んでくるっていうことです。そしてその一人一人を養おうとしている。癒そうとしているんです。迎えようとしているんです。そうです。 この町にも大勢の人々がいます。病んでいる人がいます。一人で暮らしている高齢者がいるかもしれません。もうウィークデーの仕事で疲れ切っている者たちがいるかもしれません。家に帰っても親と食事のできない子供もいるかもしれない。この町を憐れんでいるんです。そしてその者たちを主イエスは迎えようとしておられる。もうずいぶん前のことですけれども、もう私は牧師になってもうあっという間に35年経ちましたけれども、幾度も主イエスがお迎えになった人たちに出会ってきました。ある人はそれこそ夫を失って重いうつ状態になりました。で、伴侶を失うというのは苦しいことですよね。家にまだその香りも残っていて、物も片付けられない。そしてですから、この悲しみに立ち上がれないで家を出れなくなっていた。その親戚が大田教会の教会員でした。その教会員はその彼女に幾度も言ったそうです。ちょっとしつこい方で。いいからあなた教会来なさい。礼拝来なさい。もう毎日のように電話かかってくるって言うんです。もう疲れ果てちゃいまして、一回行けば、一回行ったからもういいですって言えるだろうと思って、ようやく重い体を引きずるようにして大田教会に来た。ところが、そこで初めての言葉を聞いたって言うんです。どこでも聞いたことのない言葉を聞いた。私の説教です。いえ、私の説教ではない。私が語る主イエスの言葉です。主イエスのお姿です。どこでも会ったことのないような方、どこでも聞いたことがないような主イエスの声をここで聞いた。それで、休むのができなくなった。毎週毎週やってきた。それで洗礼を受けました。教会の者たちはその証を聞いて、まあ信仰熱心ねって、いつの間にかここに主イエスがおられるということが分かる、忘れてしまうんです。新しく来た方の方が主イエスに敏感なんです。またある時は若い学生がやってきました。それは金沢におりました時ですけれど、学校の宿題だったのでしょうか。その教会はこの人数の少ない教会で、礼拝出席が30人になればみんなで大喜びをしたんですけれど、ある時フラッとやってきて、入ってきたその一番後ろに座りました。この栗平教会よりもずっとお年寄りばっかりの教会。若い人が来ても宿題だからもう来ないだろうと思っていましたら、次の週またやってきて、一つ前に座るんです。あれ、おかしいなと思っていて、また次の週は前に、一つずつ席が前になってきて、前から二番目が彼女のこの定位置になりました。そして洗礼を受けた。後から聞きました。どうして洗礼を受けたの？ここの教会はお年寄りばっかりだし、それこそちょっと喧嘩してた教会だもんで、うちは揉めがあって面白くないでしょ。彼女は怒りました。先生、何言ってるんですか。私は金沢生まれの金沢育ちだけれど、今までこんなに素敵な場所が金沢にあるの知らなかった。兼六園よりも、美しい犀川よりも、近江町市場よりも、こんなに素晴らしい場所があると知らなかった。私は恥ずかしくなりました。そう、主イエスが招いてくださったんです。私よりも、彼女の方が、 ここに主イエスがおられるということをはっきり知ったんです。私たちいつの間にか主イエスの恵みに対してどんなに鈍感になってしまうことでしょう。5つのパンと2匹の魚をこの手元に抱えて身内だけで食べてもうそれでいい。そしてこの周りの人の気遣いはイエス様に任せておこうと思う。けれどもイエス様おっしゃるんです。そのパンをあなた方が持ってきなさい。そして私の手にあるパンをあなた方が分けていきなさい。それは奇妙なことかもしれません。クレイジーかもしれません。けれどそこに奇跡が起こったのです。もう一つのことだけお話ししたいと思います。それは13節の言葉です。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り一人人里離れたところに退かれた。主イエスが一人ぼっちになりたい、一人でこの祈りの時を持ちたい、そうお考えになったのはこれを聞いたからです。じゃあ何を聞いたのか。14章の12節のところに遡ります。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。誰の遺体か。洗礼者ヨハネの遺体です。洗礼者ヨハネ、聖書にはたくさんのヨハネが出てきますけれども、主イエスに洗礼を授けた人であるから洗礼者ヨハネと呼んで区別をいたします。皆さんも洗礼を受けた牧師がおられるでしょう。その牧師が殺された、そういうふうに当てはめてみれば、その主イエスの痛みはわかるでしょう。洗礼者ヨハネは領主ヘロデのもとに捕らえられていました。神の言葉を堂々と語ったからです。あまりにも自由だったからです。そのヘロデの家で誕生パーティーが開かれました。もう一つの祝宴です。もう一つのパーティー、宴会が開かれたんです。その席でヘロディアの娘がミナの前で踊りを踊ったんです。これはこのある小説ではサロメという名前が付けられます。サロメ、小説の題材になったり絵のモチーフになったりオペラにもなる。そう、可愛らしい、それこそ年端もいかないこの女の子がみんなの前で上手に踊った。そしてヘロデはそれこそ酒飲みながらでしょう、言ったんです。願うものは何でもやろう。そしてその少女は答えます。洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でください。そして首をはねられた。お気づきでしょう。二つの宴会なんです。一つの宴会は人の命を殺しながら成り立つ宴会です。それに対してイエス様はもう一つの宴会を開いたんです。私たちが心を痛めているのは戦争が続いていることです。さらに心が痛むことはその戦争を進める数多くのキリスト者、多くの指導者はキリスト者であるということです。あるいは聖書を読みながら過ごしているユダヤ教徒であるということです。それでも殺し合いをやめることができない。誰かが儲かるからです。武器を売買すれば経済が豊かになる。そして自分の領土を広げるのです。 権力者じゃなくても私たちはそれこそ人の死の上に自分を成り立たせるっていうことがあります。人の犠牲の上に祝い続けるということがあります。例えばコロナです。このコロナの時期、皆さんも大変だったと思います。栗平教会も大変だったでしょう。その時期に私 の尊敬する先生が英語でしたけれども講演をしてくれたんです。コロナが始まったばっかりの時期、そこで講演の題は COVID-19、 コロナのことを COVID-19 と呼ぶんですけれど、 COVID-19 とゼノフォビア、私はゼノフォビアっていう言葉を知りませんで辞書で引きました。ゼノというのはゼノイというギリシャ語から来ているんですけれど、異邦人です。自分と民族の違うものをゼノイ、フォビアっていうのは恐怖症のことです。コロナと異邦人恐怖症がどうつながるのか私はよく分かりませんでした。だけれど今は分かります。コロナによって私たちは人を前よりずっと恐れるようになりました。人との距離を置くようになりました。安全な仲間だけで集まるようになりました。違うでしょうか。そして異質なものをどんどんどんどん退けるようになっていった。違うでしょうか。私はどうもそのことがとても関係しているように思えてならないのです。あちらでこちらで人間関係が崩れています。教会でもあちらでこちらでいろんないさかいの話を聞きます。経済が良くなくて、そうしながら私たちはそれを奪い合います。失業者が増える。そしてこの日本でも異邦人、外国からの方々を退けようとする、そういう力が働いています。それは世界中共通すること。そして仲間内で集まるのです。そうしながらその仲間内の宴会で誰かが死んでいるんです。人の犠牲の上に成り立ちながら、それに対して哀れみの心をこの閉じて豪勢な食事を楽しんで、しかし主イエスはそれに対しましてもう一つの宴会を始めてくださったんです。それは貧しい者のための宴会です。それは分け合うことによって成り立つ宴会です。お互いの様子に心を裂きながら、主イエスの憐れみを少しでも真似をしたいと思いまして分け続ける宴会です。そしてそのようにして私たちはこの教会がそれを続けているんです。詩編の23編をご一緒に聞きました。もう話をする、たくさんの話をする意図もありませんけれど、そこにこういう言葉が出てきます。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてください。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。そう、主イエスの心にもこの詩編の23編があったのかもしれません。ですから2節の主は私を青草の腹に休ませ、そう、群衆を草の上に座らせたんです。そしてこの食卓を整えてくださった。主イエスが開いた道、それは苦しむ者の前で祝宴を続けるということでした。 自分たちにこの近寄ってくる権力の力、死の力、暴力の力の前で大声を出すことではない。祝い続けるんです。主イエスキリストが私たちのために来てくださった。これがどんなに驚くべきニュースでしょう。主イエスキリストが私たちのために死んでくださいました。どんなに大きなことか。しかも主イエスキリストは神の子なんです。神の子が私たちの心をよく知ってくださって、この小さなことでさえも本当にこの心が知人に乱れてしまう私たちをよく知ってくださって、伴侶との別れに家を出れなくなる者を知ってくださり、また若い者たち行く道を思いあぐねる者の心を知ってくださり、主イエスがお迎えくださる。そのためにあなたもパンを配ってほしい。私が配るパンを配ってほしい。愚かなことかもしれません。何をやってんだという人がいるかもしれないけれども、教会はそのようにして生きてまいりました。そして栗平教会は毎週ここで宴会続けているんです。大きな声で歌って音痴でも構わず新しいものと肩を組んで、そしてここから神の国が広がっていくんです。祈りましょう。